日の絵馬の2026年は火かける火で飛躍の年となる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いやー、皆様、
はい、
新年
明けましてお
めでとうございます。いやいや、明けましたね。
明けました。
26年始まりましたね。
はい、
いやー、もう去年はもう最後総括しましたけど、ええ年やったなと、転換の年になったなということですけど、うんうん、転換してそこでポソッと終わってしまったら、ホップステップ肉離れになりますからね。
いやいや、そんな、
ホップステップでこう、勢いで2025年が終わったわけですから、
はい、
ポーンと26年は飛躍の年に
飛びたい
ならなあかんと、うん、で今日はね、この飛躍の話するんですけど、
はい、
なんといっても今年のね、正月はね、もうすごいことが起こったんですよ。
何？
三沢和親 with friends 聞け俺のインボイスニューアルバム、
うん、
リリース。
あー、やった、
リリース。
そうだ、元旦、
そうそう、元旦リリース。これがね、ちょっと僕個人でやってるんでね、
うん、
こうなんかアマゾンの登録やとかね、
あ、やったんですか？
Spotify の登録でも大変なんでね。とりあえず、めちゃくちゃ難しいんですよ、あれ。ほいで、もうとりあえずホームページ作りましたから。
はいはい。
そこでもうね、まず見ていただいたらね。
うん、
もう、あ、こんなジャケットかと。
うん、
僕がバーンとこう映ってるね。
三沢和親で検索したら出てくるんですか？
出てきます、出てきます。出てきます。もう、僕のギター弾いてるのがバーンと思ってるね。
いいですね。
出てるね、アルバムがリリースされましたからね。
はい、おめでとうございます。
もう三沢和親も今年は飛躍の年になりますよ、
それは。はい。ね。
ね。それで、今日はですね。
はい。
この25年で大転換して、今年、飛躍するはずなんですけど。
うん。
どんな風に飛躍するんかと。
何が待ってるかな。
何があるんやと、2016。皆さんね、この年始まったばっかりで。
うん。
もう、お雑煮食べて、もう、おせちでお腹いっぱいのところやと思いますけども。もうそろそろ今日から皆さん働いてらっしゃるからね。
はい。
さあ、今年はどんな感じになるんかな。中のですね。うん、占ってみようと思いますので、
はい、
じっくりと今年どうなるか考えましょう、皆さん、
はい、よろしくお願いします。聞けば新年の飛躍が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日の上馬の2026年は火かける火で飛躍の年となる、
うん、まずね、これ今年日の上馬なわけですよ、
うん、
もうお正月でいろんなとこで聞かはったと思いますけども、
馬年、
馬年、馬っていうのが馬年なんですよね、うん、でこの日の上っていうのは甲乙丙の丙になるんですよ、
うんうん、
この東洋のね、暦には、実感と干支と二つあるんですよね。
あ、はいはいはい。
実感は十。で、干支は十二。にこうなってるんですけど、十と十二の最小公倍数は六十 になるんですね。で、この60年に1回、この日の絵馬っていうのが来るんですよ。
巡ってくる。
うん。で、この日の絵と馬っていうのが重なるのが60年に1回ということなんですけど、うんうんうん、日の絵っていうのはこれ日の意味があるらしいですな。で、馬っていうのも日の意味を持ってるらしいんですよ。
え？そうなんですか？
うん。その意味としてね、いろんな意味あるんでしょうけど、はあ、だから日の絵馬っていうと、日かける日でね。
あ、だから今日のタイトル？
そうそうそうそう。もうこれ日が重なってこう、もう巨大な炎に、こうなっていくというのがこの日の上馬の年の
今年
今年やっていうのがこれ暦的にはそう言われるそうなんですよね。でね、これものすごいね、あの飛躍のこう激しい年になるとこう言われてるんでね、
うん、
60年前はね、女の子がめっちゃ少ないですよ、生まれたんが。
いや、そうなんですか。
なんでかっていうと、日の絵馬に女の子が生まれたら、うん、60年前ですよ、
うん、
もうだからもう戦後すぐっていうか、戦後からちょっと経った今60歳の女性の方々とかやったら、ちょっと数少同級生少ないはずなんですよ。
そうなんや。
これはね、なんか、いや、この日の絵馬のこの激しい年に女の子産んだら、女の子らしくなくなると。
あ
ー、だから今年は女の子産むの、やめとこうと。
勇ましくなるんだ。
そうそうそう。だからこう、子供産むのやめとこうと、女の子かもしれんし、と。
へ
ぇ、そんな
ことあったんや。
だからまあ男の子も少ないんですね。だからこう、この年はちょっと、女の子生まれてて、ややこしいのかやめとこうっていうのがあったそうです。
へぇ、知らなかった。
今年はないと思いますけどね。そう言うてる人あんま聞いたことない。
ない。
まあまあね、だからそれぐらいこう、日の絵馬って、大きな意味をこう日本の中ではこう持ってた。
動かす力が。
年なんですよ。
はい。
だからね、今年は大激闘。去年は大転換の年で、今年はもう大激動の年に。
動く、さらに。
転換してから、そっちの転換した方向でゴーッと進んでいくはずの年になってる。
はい。
わけですね。
うん、
じゃあ、どういう風に転換していくんかっていうのをね、ちょっと占ってみましょうと。
はい、お願いします。
まずね、最初の大転換がある、かもしれないのは、
うん、
ちょっとね、年末いろんな人の話聞いてたら、ちょっとあんま可能性ないかなとも言われてたんですが、
うん、
解散です。
ああ、そうや。言ってましたもんね。
うん。で、これ1月国会が召集されるんですけど、解散総選挙するのには国会がないとダメなんですけど、この冒頭で、国会が召集された冒頭で高市さんが解散しますと、選挙しますと。まあ、いうことをやると、これもまた大激動の時代が明確に始まることに、まあ、なるんですけど。
そこ注目ですね、じゃあ。
うん、そうなんですよね。僕はこれやるべきだっていうことを去年からずっと言ってるんですけど、
うん、
まあ、どうやらね、年末にいろんな人話聞いてるとね、なんかしひんのかなっていう空気感なんですよね。
そうなんだ。
うん、ただでもね、
うん、
こういうのってわかんないんで。
うん、
で、これ、なんでかって言ったらね、
も
ともとその、高市さんが支持を受けて総裁選で総理大臣になってるじゃないですか。
はい。
そうやけど、自民党の人らって、去年っていうか、一昨年の、
うん、
石破さんの政権の時の公約で戦った人らじゃないですか。
はい。
だから石破さんのために言い張る人たちなんですよね。
うんうん。
で、石破さん時代から高市さん時代ってえらい変わってるから、やっぱちょっとね、解散しとかんと、もうおかしいんちゃうかと。
まあ、そのね、考えが違うとね。
うん、違うんやから。
うん。
だからこの高市政権でどうですか皆さんっていうのを、やっぱり聞いとかんと、
うん、
あまりにも内容が石破高市で変わってるから、
うん、
選挙やっとくのがま、筋だと。
そう、誠実じゃないですよね。
うん。っていうふうにね、僕なんかは思うんで、もう選挙やった方がいいですよと。まあ、うん、多くの人はですね、自民党の人は、なんか今人気が高いからやっといたら得やと。
はい。
まあ、そんな言い方するんですけど、僕はむしろそれよりも、筋として高市政権が、という全然、テイストの違う内閣が誕生してんねんから、改めて選挙しとかんと、ちょっとこう、内容と表がずれてますやんと。
うん、
まあそんな風に思うんでね、僕はもう解散してもらいたいなと、今でも思ってますからね。
はい。
まあちょっとこれいろんな人にまたこれからちょっと言うとこうと思いますけどもね。まあでも、ちょっとまあやらんかもしれんと。
はい。
いうのがあります、
うん。
でね、次のね、ポイントはね、4月に米中首脳会談っていうのがあるんですよ。トランプさんが習近平にこう会いに行くというかね、中国に訪問すると、
はい、
で今まあ日中関係ややこしいじゃないですか。
そうですね。
台湾有事発言があったり、レーダー照射したりとかいうのがあってね、
うんうん、
でもうちょっとギクシャクしてるというか、緊張感が高まってるというか、
はい、
まあ、それっていうのはやっぱりこう、中国とアメリカっていう二大大国、まあ、G2 なんて言い方する人もいるぐらいですけどね、この二つがどういう関係になるかっていうので、やっぱり日米、あの、 日中関係もものすごい影響を受けることに、まあ、なるわけですよね。
はい。
なんかここがどうなるかっていうので、まあ、日中関係も大きく変わるんですけど もその前にやっぱりね、今高市さんが首相官邸の方が3月に行くわよと、
うん、
まあ、言ってるんですよ。でトランプさんちょっと日程調整しましょうとか言ってて、だから日米首脳会談が3月にあるんじゃないかとも言われてて、
そうなんや、
うん、でこれあのマール・アラゴって言ってトランプさんが、いるところがあるんですけどね、まあ、そこに行くんじゃないかとも今言われてますというか調整をしてます。でこれどうなるか分かんないですけども、まあ、ここで日米で、まあ、およその方向を決めてその方向に基づいて、米中で首脳会談があるとですね、この世界というか極東というか日本というかの構図がおおよそこう見えてくる、
うんうん、
違うかなというふうに、
そんな気が、
うん、こうしてきます。
はい。
それでそうこうしてるうちにまた6月にこれサミットがフランスであるんですけどね、
うん、
ここでまたね中国がねこうキーポイントになっててね、マクロンさんがこれ大統領ですけどね、
はい、
習近平を呼ぼうと、
うん、
まあ言ってる人、日本はこれちょっとサミットはちょっとちゃうし、その自由主義の人ちゃうから中国呼んでもちょっとしょうがないんちゃうかと、まあいうのがあるんですけど、まあ中国はやっぱりこう自由貿易ですごい力持ってるから呼びましょうかとかっていうことで、中国がね、この、まあ、G8 なんていう言い方がね昔ありましたけど、 G7 サミットプラスロシアっていうのが G8 って言われる時代があったんですけど、まあそれに準ずるような存在としてね、中国がこうまた位置づけがまた変わってくる可能性
も、うんうん
うん、って。でそもそもトランプはもう習近平と今ビジネスやろうとしてますからね、相当。
はい。
だから、最初の頃はね、対立するぞ、って、関税 140% や、150% や、みたいな。
あったな。
こっち言うてたんやけど、なんか交渉したらもうなんか、まあ、レアアースちょっとないと困るから、まあまあ、関税もめっちゃ低くてええわ、みたいな感じになってて。今こうなんか、米中融和の路線になってて。で、G7 にこう習近平が来るとなると、これずっとね、アメリカ、G7 と中国が対立する構図で来てたんですけど、その構図が今年は変わっていく可能性も、まあ、あるかなというのが、はい、まあ、あります、
うん。
で、その6月はこれ、世界的にはそういうことなんですけど、国内では、重要なものが決まるんですよ、6月。
うん、
骨太の方針です。
あ、もう毎年ね。
うん、毎年これ天皇。
この時期ね。
で、この骨太の方針っていうのは、その次の年の、
はい、
予算の設計図になりますからね。
うん、
これは僕も年末にいろんな人と意見交換してね。もう今の予算はね、
はい、
高市さんがやってる予算は、石破骨太でやってるんですよ。
はいはい。
それからね、積極財政やる言ってもね、まあ限界があるんですよ。石破さんが決めたこっちゃから。うん、それから、フルスペックの高市早苗予算っていうのはね、
うん、
この今年の6月の、
うん、
今年の6月の骨太から始まるんですよ。ここがね、もう去年までと異次元のものが出てるかどうかっていうのがね、
はい、
これがもう一番大事な問題にこれ。
半年後か。
いやー、取るわけですわ。それで、まあ、そうやってね、なんだかんだと、こう、中国との関係、アメリカとの関係、日本の骨太、政治の方向ね、まあ、予算の方向をこうやって決めて、さすがにですね、まあ、仮に今年の1月、冒頭解散がなかったとしたら、まあ、遅くとも秋頃にはですね、いくらなんでも、解散選挙あるやろと。
なんかそう聞くと、まだちょっと遠いなって。
そうなんですよね。うん、ここが、今年がどうなるかっちゅうのが、
うん、
この1月に選挙すんのか、まあ9月あたりにこう選挙すんのかっていうので、まあ全然方向が変わってくるちゅうことに、まあなるわけですね。
ですね。
ではまず最初のポイントはそこにこうなるわけです。
はい、
で、何にしても、まあ今高市早苗さんっていうのは少数与党な状況で、
はい、
高市さん率いる自由民主党の議席数っていうのは石破さんに対する評価の数になってるわけですよね、
うんうん、
だから高市さんの評価に対するついての数にね、これ総選挙をやって初めてなるわけですよ、
はい、
そこでね、まあひょっとしたら単独過半数っていうのがあるかもしれないし、ひょっとすると、年末にはね、玉木さんのところともすごい合意しましたから、178万の年収の引き上げっていうのをやって、それで玉木さんの国民民主党とも連携を するっていうことになりますから、ひょっとしたら自民、国民、維新の3党の連立政権っていうのができるかもしれないし、
うーん、まだ分からない、ま
あ、分からないですよね。だから今年はそのあたりで、まあ、いずれにしても保守で積極財政の与党が続くことはこれは確実と、まあ、言ってもいいと思うんですけれども、
はい、
でそうなると、まあ、いわばフルスペック高市内閣がね、まあ、できるわけです。それを早くやってほしいなっていう国民の声はあるんじゃないかなっていうのが、まあまあ、今年のポイントの1個です。でそれからですね、やっぱりこうポイントの2つ目っていうのは対中外交、
うん、
これが今言ったサミットだとか、米中の首脳会談とかの流れの中でどうなっていくか。何にしてもまあこれいたずらに中国にこびる美中ではなくて、いたずらに中国と喧嘩する単なる緊張対立ではなくて、バランスの取れた日中関係、
うん、
これ均衡外交なんて言ってますけども、まあ、均衡の取れた、均衡の取れた、対中外交っていうのがね、
うん、
まあ、できるかどうかっていうのがこれ、まあ、二つ目のポイントになるわけで。で、それをこう、作るにあたっても結局はですね、
うん、
これね、年末もいろんな人と喋ってたらね、みんな言うてましたけど、
何ですか？
結局政権運営ってね、
は
あ、オールドメディアとの戦いなんですね、って。もう、デマばっかりやるわけですよ、オールメディアが。
はいはい。
この官邸の中におる人からしたら見たらね、全然そんなん言うてへんや、俺ら、みたいなこと、勝手に言うとるわけですわ。
そうなんや。
もう、なんか高市さんはもうなんか積極財政やめたらしいとかね、やめてるか、お前、みたいな。もう、なんかデマばっかりこうね、出てきてるみたいですから、結局ね、最後のポイントはね、緊縮的なオールドメディアとの闘争。
うん、
これがね、この、日かける日の飛躍の年のね、まあ、やっぱりポイントになってくるだろうし、そのオールドメディアとの、と真実とのね、まあ、戦いで、どうなるかっちゅうので、この総選挙の行方も全然変わってくると、
はい、
いうことになりますから、まあ、今年はその選挙、それから中国、やっぱオールドメディア、うん、この三つがね、どういうふうに動いていくかっちゅうので、この飛躍の年がどんな年になっていくっちゅうのが、まあ、見えてくるんちゃうかなと。まあそんなふうに思いますね。ちゅうことでね、
はい、
今年はもうそんな飛躍いろいろありますけど、三沢和親ウィズフレンズも飛躍の年になりますからね、アルバムをこう正月出したところですからね、まず一発目これを聞きいただきたいと思います。はい、三沢和親ウィズフレンズで、ヤバい食潰されるの。
明日ベトは EU 全土で使用禁止、ダイヤジノンはアメリカで住居用使用禁止、カサオスはフランスで使用禁止、このレベリーホスも EU アメリカで使用禁止、日本じゃこいつら全部規制緩和して、日本じゃこいつら全部うかっつりしようかの、やばい食潰される、やばいの潰される、やばい食潰される、こうもちょメジャーがどれだけ仕掛けて聞いても政治家たちはすぐに阻止可能だけど、それやらないのは阻止すら自分たちの保身がヤバくなるのもビビっているから、もうもうちょっとメジャーも阻止な財界とメディアからの底激もビビっているから、もうもうちょっとメジャーがそんな政治家にパーティーとして堂々がつり近づき、献金バーゲン記載します、献金バーゲン記載します、Everything is just a fake. Everything is just a fake. Everything is just a fake. Just a fake. Just a fake. Fake.
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
三沢和親 with フレンズでやばい食潰されるのをお届けしました。
うん、いや今年はこれでね、
うん、
もう飛躍の年しますよ三沢和親これねちょっとまだ日程決まってないですけどね、
うん、
まあアルバム出たっちゅうことでね、このアルバムツアーをね、
おー、
ニューアルバム出したっちゅうことで、こう
ツアー
ツアーやりたいなぁ思ってね、メンバーと今相談してるところなんですけどね、
はい、
だから日程をねこれどう合わせるかっちゅうのをやってるんですけども、ぜひね皆さんこれね、はい、聞いていただきたいなと思いますけども、
はい、
この曲はねヤバい食潰されるのって、これどういう曲かって言ったらね、これ僕ヤバい食潰されるのって本出したんですよ、その堤美香さんっていう人とね一緒に、で日本の食品はねいろんな規制があったんだけど、
はい、
まあ、グローバル企業からの圧力を受けていろんな規制が緩和されて外国で食べたかようなものをいっぱい輸入してるんですね。
うーん、
で食がやばくなってるんですよ、いろんなこの農薬、この農薬使ってたら食べたらあかんよとかっていうのとか、この遺伝子組み換えあかんよとかって外国ではあるんですけど、
はい、
なんか日本では規制緩和されて食べれるようになってるっちゅうのが、
なんかねちょっとどうなんでやろうって感じですね。うん、
で、うん、あるいはそのこの農薬使ったらあかんよってなってるけど農業でこれ使っていいよってことになるように規制緩和されたりとかしてて、
ね、どういうことやって、
うん、なんかこれやっぱりねグローバリズムに影響を受けた政権が少しずつ少しずつ規制緩和やってグローバル企業がお金儲けできるようなそんな国に変わってきてると、
うん、
でそのせいで食はやばくなってて、
はい、
脳も潰されるっていうことにこうなってるんで、こんなんおかしいやろっていう本を出したんですけど、その本に書いてあるいろんな細かい化学物質の名前とかをね全部ぶっ込んでますからね、この曲に。
この曲にね。
この曲に。僕のね、この三沢和親 with Friends のね、歌詞の特徴はね、言論そのまま歌詞にぶっ込んでるんですよ。
うんうん、うん。もう重いよね、そのまま。
そうそう、そのままぶっ込んでるんで、もうなんかファーって聞いてたら、あ、何言ってんやろとかなるかもしれないですけど、これ何回も聞いてるうちにね、ああ、そういうことか。だからやっぱりね、こう、歌詞もね、ちゃんと聞いてもらいたいと思うんですよね。うん、で、そういう意味で三沢和親も飛躍の年にしますけれども、こういう問題が日本にいっぱいあるわけじゃないですか、そのやばい食潰されるの。これもね、高橋さんにぜひね、日本を選択申しそうろ、言ってね、言ってはったじゃないですか。
はい。
選択してもらいたいなと思いますね、今年はね。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に 北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ俺の時間が近づいてまいりました、は
い、ということでね、2026年始まりましたですけれども、はい、
最初の放送でした
ね。
うん、
これ去年大転換起こしたわけですから、トランプ高市政権が誕生してね、はい、それぞれで、だから僕はこれでトランプ高市がタッグを組んで保守革命をね、こう日本だけじゃなくて世界的な流れにして、でグローバリズムに対して一定の歯止めをかけてね、うん、それぞれの地域の国民が豊かになるような政治が展開されるような、そういうね、方向への飛躍っていうのをね、心から記念したいなと思ってるんですよね、
はい、
でそれを目指し望んでるのが今の日本の世論であり、世界中の国民の願いですからね。やっぱり高市政権の正体っていうのは、高市早苗さんとかその官邸のスタッフではなくて、主役は国民なんですから、はい、その国民のマグマが高市さんを押し上げたわけですから、そこをね、ぜひね、見誤らないようにしていただければ、高市内閣もね、これはね、高市内閣の飛躍の年となり、国民国家が豊かになる飛躍の年になるに違いないでしょう。それが日の絵馬のね、この日かける日の日の上の年だと、僕はそれを記念したいですね、今年はね。
ではそれもね、確認するために、はい、ぜひ表現者クライテリオの最新号もね、ご覧になっていただきたいと思います、はい、高市現象の正体、ここから始まる大転換、はい、こちらをテーマにお届けしております、はい、書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今年もどうぞよろしくお願いします、はい、いや
今年もねよろしくお願いします。皆様も本当によろしくお願いいたします。
お願いします。
本当どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。